いたします。天地万物の造り主である私たちの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。ただいまあなたの御言葉が朗読されました。どうぞあなたご自身がお語りくださり、お一人お一人の必要に主よあなたが御言葉を通してお答えくださいますようにお願いをいたします。語る者の口を清めてくださり、聞く者の耳を開いてくださり、どうか同じ御霊なる神様の自由なお働きの中で御言葉が十分に伝わりますように委ねて、主イエスキリストの皆により祈り願います。アーメン。極めて個人的な話ですが、私が生まれて初めて礼拝説教をしたのは2011年の5月の15日、新学生の2年生の時でした。場所は宮城県石巻市にある石の港教会。震災から2ヶ月しか経っていない時に、震災を経験した方々に何を語ればよいのかと悩まされつつ、開いたのが創世記の22章でした。何を恐れて歩むのかと題して語りました。それからこの箇所は私にとって特別な箇所になりました。思い出もありますが、何よりも多くを教えられる箇所となりました。その初めて説教した時には22章の1節から19節までを取り上げましたが、その後何度かこの箇所と向き合ううちに、だんだんと取り扱う箇所が短くなりました。今回は皆様とご一緒にこの22章をアブラハムの生涯の頂点ともいえる、クライマックスともいえるこの箇所をゆっくりと味わっていくよう導かれています。そもそもアブラハムの生涯を取り上げていますのは、この22章を皆様と一緒に読みたかったということもあります。ではいきなり22章をやればよいと思われるかもしれませんが、そうはいきません。その理由は今日これから明らかにしますが、いきなり22章から始めたのではつまずいてしまう人が出るかもしれません。私たちが見ていますアブラハムは信仰の父と呼ばれます。旧約聖書を読んでいますと、神ご自身もアブラハム、イサク、ヤコブの神という名でご自分を名乗ることが多くあります。これほど名誉なことはありません。信仰の父と呼ばれるアブラハムですが、では完璧な生涯だったかといえば、決してそうではありませんでした。それはこれまで見てきましたし、今日この後で改めて振り返りますが、一度も過ちを犯さない完璧な人というわけではありませんでした。確かに信仰を持って力強く歩んだ人ではありましたが、同時に大きな失敗をしている人でもあります。アブラハムといえど、私たちと同じ人間でした。彼は失敗しながら学んでいき成長していった。そのアブラハムの生涯から、慰めと励ましとまた挑戦を受け取ってほしいのです。また神のご真実を、信仰者と共に歩んでくださる神を見ていただきたいのです。そう思って始めたアブラハムの生涯ですが、ここまで来ました。アブラハムの生涯の頂点です。絵画としても描かれているイサクを捧げる場面。今日は最初の一節を中心に、またその前半に記されているこれらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられたという御言葉を取り上げて、主の御声に聞いてまいりたいと思います。22章の1節と2節をもう一度お読みします。 これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。21章まで読んできた読者は、22章1節に入り、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられたという言葉に出会います。読者としては、読んでいる者としては、まあ、ああ、そうか。アブラハムは試練にあったんだな。まあ、そう思いながら、少し安心しつつ、でも何が起こるのかと思いながら、想像しながら読むことでしょう。ただ、ここで私たちが心に留めるべきは、この言葉は読者だけが知っている情報だということです。創世記の著者が読者に向けて、まあ、当時で言えば聴衆に向けて、聞いている人に向けて書いている言葉です。当のアブラハムは知らない事実です。読者は安心してアブラハムの試練の話が始まると、まあ、そう構えることができます。しかし当のアブラハムは唐突に試練がやってきた。その点で本人は知らないという点で、ヨブ記とも似ています。ヨブがあった試練も同じように、読者は何が起こってヨブが試練にあったのかを知っていますが、当事者たちは何も知らずに話が進んでいきました。この一節の主語は、神となっています。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。ですから、神主導の、神が主導権を握った上での試練であるということがわかります。今回の試練に、アブラハムに火はありません。自分で蒔いた種ではないのです。まあ、例えば、ヘビースモーカーの人が肺がんになったとして、それは試練とは呼べないでしょう。大酒飲みの人が肝臓が悪くなっても、それは試練ではありません。自分で蒔いた種を自分で刈り取っている、まあ、当然の結果です。しかし、このアブラハムは、今回の出来事において別に落ち度があったわけではありません。アブラハムからすれば唐突に突然試練がやってきた。試練の多くはそういうものでしょう。突然降りかかる。そして今日注目したいのは一節にあるこれらの出来事の後という言葉です。これらの出来事の後。先ほど申し上げたように、唐突にやってきたように思える試練。しかしこの試練が神主導であることを思うときに、人間からすれば唐突に思えるものが、実はそうではないということに気づかされます。神は私たち人間のことを、私のことを最もよくご存知でいてくださいます。私よりも私のことをご存知でいてくださる。その神が試練に遭わせられた。唐突に思えるような試練ですが、実はアブラハムにとって備えの時があった。それがこれらの出来事です。アブラハムの生涯におけるこれらの出来事があった上で試練を与えている。では、これらの出来事とは何でしょうか。 まあ、普通に考えれば直前の21章ということになります。イサクの誕生、イシュマエルの追放、アビメレクとの平和条約の締結。しかしその21章の出来事だけと考えるよりも、アブラハムの生涯全体と考えるのが良いでしょう。この22章の出来事は、アブラハムにとって人生最大の出来事です。先ほど申し上げたように、アブラハムは信仰の父と呼ばれていますが、そのゆえんは、その理由はここにあると言えます。これがアブラハムの人生のクライマックス、頂点です。ここに至るまでの彼が経験してきたすべてが凝縮されている。アブラハムという人は12章に始まり、21章に至るまで多くのことを経験し、失敗し、ここまで来ました。そのアブラハムの人生におけるこれらの出来事について、主なものを振り返っておきたいと思います。12章から少し簡単に見ていきますけれども、アブラハムは12章で神の召しを受けて故郷を出発したことが記されています。信仰の旅を始めました。その旅を始めたアブラハムはカナンの地に入りました。そこで12章の7節を見ますと、主が現れて、あなたの子孫に私はこの地を与えると約束を与えてくださいました。この時アブラハムはすでに75歳。子供がいなかったわけですが、子孫と土地の約束が与えられました。その後旅を続けましたが、カナンの地に飢饉がありました。アブラハム一行はエジプトに下ることにしました。アブラハムは神に祈って相談することなく出発しました。すると彼は恐れにとらわれます。それは妻のサライが美しかったからでした。妻のサライの美しさゆえに自分が殺されると思い、妻のサライに妹だと偽るように頼みました。サライは実際にパロの宮廷に召し入れられることになりました。その後で不思議な神の介入があって、サライは解放されたわけですが、これはアブラハムにとって一つ目の大きな失敗でした。13章、14章もアブラハムにとって重要な出来事はありますが、時間の関係上飛ばしまして、15章では、アブラハムがイライラしていると言いましょうか、やきもきしている様子が見て取れます。彼は自分の家の跡継ぎは自分の奴隷がなるのではないか、そう神に尋ねました。しかし主は15章の4節で即座にそのことを否定し、次のように言いました。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。ここで主は少し進展した、進んだ約束を与えてくださいました。あなた自身から、アブラハム自身から生まれ出てくるものが後を継がなければならない。そう約束してくださいました。そして主がその子孫は星の数ほどになると告げられ、アブラハムはそれを信じました。しかし16章では難しい問題が勃発します。妻のサライが待ちきれず、16章の2節で次のように言いました。 ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラハムはこの言葉を聞き入れます。これは以前から申し上げているように、今から約4000年前にはよく行われていたことだったようです。アブラハムはあっさりと受け入れてしまいました。確かに主は先ほどアブラハムからとは言われましたが、妻のサライからとは言われませんでした。この後で女奴隷ハガルと関係を持ったアブラハムにイシュマエルが誕生しました。このことはアブラハムにとって聖書に記されている中では二度目の失敗であったと言えます。神に信頼し、神の時を待つことができず、人間的な判断で動いてしまいました。これはアブラハムが86歳の時でした。それから13年の沈黙があり、17章に入ります。アブラハムは99歳になっていました。妻のサラも90歳になっていて、子供などを期待できない状況になっていました。アブラハム自身も自分の子孫はイシュマエルだと思っていました。しかしそんな中で主は次のように言われました。17章の16節です。16節で妻サライについて次のように言われます。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。なんと90歳を超えたサラから子供が生まれることが約束されました。これに対してアブラハムは、主よ、当然です。全能のあなたにできないことはありません。と信仰を持って言ったかといえば、そうは言いませんでした。17節にアブラハムの反応が記されていますが、アブラハムは心の中で笑ってしまいました。そしてこう言います。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。これが常識にとらわれた人間の限界なのかもしれませんが、主は19節で、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだと言って、イサクという名前までお告げになりました。続く18章では、主が妻のサラにも現れたことが記されています。そこで、サラが出産することが告げられました。しかし彼女は子供が産める体の状態ではなかったことが記されています。ですから12節で次のような反応をします。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。夫婦揃って同じような反応をするわけですが、しかし主は14節で、主に不可能なことがあろうかと言って、さらに男の子ができていると約束しました。一つ飛んで20章では、アブラハムが移住したゲラルの地での出来事が記されています。ここでもアブラハムは大きな失敗をしました。三度目ですが、この三度目は最初の失敗と同じパターンでした。アブラハムはゲラルの王アビメレクやその地に住んでいる人たちを恐れました。 それゆえに妻のサラに対して妹だと言わせます。そしてそれを信じたアビメレクはサラを召し入れます。しかしアビメレクが近づく前に神が介入してくださり、大事には至らずに終わりました。アブラハムは約束の子を危険にさらす行為をしたわけですが、神が守ってくださいました。そして21章です。約束通りイサクが誕生しました。主が言われた通りに、主に不可能はありませんでした。主は約束を必ず守ってくださるお方であることが証明されました。人間的な常識で考えるならば、100歳と90歳の夫婦に子供が生まれることはありえません。しかし事実、主はそれを成し遂げてくださった。これはまさに主の技でした。アブラハムとしては、このイサクの誕生を通して神の真実に触れ、神の約束は必ずなると知ったことでしょう。これまでなされた神の約束に対する信頼が増し加わったはずです。その後でイシュマエルを追放するという辛い出来事はありましたが、神の御心に従ってアブラハムは対応しました。またその後、最初はアブラハムの方が恐れていたアビメレクですが、今度はアビメレクの方から平和条約締結を持ちかけられ、アブラハムは平和な状態で過ごせるようになりました。ここまで少し時間をかけてこれらの出来事について見てきました。先ほど申し上げた通り、これらの出来事の後というのは、第一義的にはイサク誕生とそれに伴う出来事を指しているのでしょう。しかしイサク誕生に至る流れは12章から20章にまで及んでいます。その中でアブラハムは神の真実、神の憐れみ、神の約束に対する忠実さ、神の裁きの恐ろしさなどに触れさせていただきました。幾度かの失敗をしつつ、しかし神の憐れみを体験した。そしてイサクが本当に誕生した。決して全てが順調にいったわけではありません。しかし確かに神が導いてくださった。このような経験を踏まえた上でのこれらの出来事の後なわけです。この出来事が前提にあっての22章の試練であり、いきなり無茶苦茶な試練が与えられたのではありません。今後時間をかけて見ていきますけれども、22章の命令は人間的に見るならば無茶苦茶とも思えます。神のご性質からしてもおかしな命令です。しかしアブラハムはこれまで神の素晴らしさ、真実さを体験しているがゆえに、この試練に立ち向かうことができました。ちなみに反対の例として、イスラエルの民のことに触れておきます。イスラエルの民は同じように神の偉大な技を体験しました。しかし彼らはそこから神を見ることができませんでした。出エジプトの出来事、海を渡ったこと、岩から水を飲めたこと、天からマナが降ったこと、これらのいずれによっても彼らは神を見ることができなかった。神を信じることができなかった。それゆえに彼らは荒野を放浪することになりました。私たちはそのような例も忘れてはいけません。よく 神様の奇跡を見たら信じるという方に出会いますが、私はその言葉は信じられない。神の奇跡を見たから自動的に神への信仰をしっかりと持てるわけではないのです。それは聖書が証明しています。今日は22章1節のこれらの出来事の後という言葉に注目してきました。私たちもそれぞれにこれらの出来事があります。その体験、経験の中でどれだけ神を見ることができているのかが問われます。これらの出来事から学び、神への信仰が増し加わった信仰者なのか、それともこれらの出来事から学ぶことなく荒野を旅する民なのか。生きていますといろんなことを体験します。試練もありますし、失敗もあります。多くの恵み、神の守りと支えを体験することもあります。そのようなことごとの中でどれだけ神を見、神を体験できているだろうか。ここまで神が守り、導いてくださったと信じることができているか。その積み上げがないなら、いつまで経っても信仰は成長しません。これまでの積み上げがあるからこそ、これまで真実であったお方は、これからも変わらずに真実であると信じることができる。そのためには、神によくしていただいた経験を忘れてはいけません。詩編の103編にある通りです。それらを積み重ね、そして今という時を見ていく。私たちが今という時だけを見るときに、途方に暮れることがあります。人生を今というその一点だけで見ていくのではなくて、過去に起こった点をこうつないでいって、神が導いてくださった歩みをこう線として見ていく。神と共に歩んだ人生を線で見ることができるときに、ここまで導いてくださった主にこれからも希望を置くことができる。先のことはわかりませんし、未来など見えません。しかし、今日までここまで導いてくださったこの線は、これからも続いていくと信じることができる。この中には、今現在、実際に試練や辛い状況にある人がいることでしょう。自分の病に苦しむ、また体の衰えを感じる、家族の病、別離の悲しみ、子育ての困難、家族や家庭の中での困難、仕事上でのトラブル、進路、また将来への不安など、それぞれにいろいろな試練があります。しかしこれまで良くしてくださった主は、これからも私を導いてくださると信じたい。これは思い込ませるのではありません。経験から、体験から裏付けされた事実として受け止めていく。これまで良くしてくださったなら、必ず脱出の道を備えてくださる。そこに主を見出すことができなければ、試練を乗り越えることは困難です。目の前にある壁を乗り越えることはできません。神様は面白いもので、全く不可能なことはさせません。しかし、超えられるか超えられないか、本当に微妙な壁を与えます。一見すると無理なように見える。 しかし神に頼り祈り力をいただくなら乗り越えることができるという壁を与えます。その壁を乗り越えるには、諦めずに乗り越えるには、過去の恵みに目を向けることが大切です。お一人お一人のこれらの出来事を大切にしてください。恵みの中にあった、そして今も神の恵みの中にある人生を大切にしてください。私たちはいきなり試練に遭うように思います。唐突に試練がやってくるように感じます。だから試練に遭うと、なぜですかと問いたくなる。しかし主は私たちのことを最もよく知っていてくださいます。ですから耐えられないような試練は与えません。有名な御言葉があります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。第一コリントの10章の13節です。試練に至るまでのこれらの出来事があった上で、神は試練をお与えになる。しっかりとこれまでの恵みを心に留めたいと思います。主は私たちを成長させるため、清めるため、従順を問うためなど、いろいろな理由で試練をお与えになります。主が与えた試練ならば、必ず主が乗り越えさせてくださる。だからといって事実、試練の中にあるときは辛いです。先が見えないなと思います。しかしその中にあっても、これまで導いてくださった主に信頼して歩みたいのです。最後になりましたが、今日はこの後で洗礼式があります。兄弟のこれらの出来事に耳を傾けつつ、主の皆を賛美するときにしたいと思います。若い兄弟はこれから多くの恵みが待っていますが、同時に多くの試練が待っていることでしょう。しかし、ここまで導いてくださった主を見つつ、一つ一つの壁を主と共に乗り越えていただきたい。これらの出来事の中で神を確かに見出し、守りがあったことを覚えつつ、信仰の試練に立ち向かっていただきたい。最後に一箇所聖書を読みしますが、お聞きになってください。ヘブル書の2章18節をお読みします。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ヘブル書の2章18節です。主イエス様は、私たちの辛さをご存知でいてくださいます。その主に祈りつつ、一つ一つの試練を主と共に乗り越えてまいりましょう。しばらく語られたことを覚えて黙祷しましょう。